明日の発想学、岡野正幸、理論者。従来の延長ではなく、既存を壊すことが新しい発想のスタートだ。人と同じことをするな、人と同じ方向を向くな。怠けると怠けた自分が必ず人生に復讐しに来るよ。遊びの経験や知識は仕事や人生に生きる。できない、しないをあえてやる。総理大臣や経団連会長らがその町工場の視察に足を運び、石原慎太郎東京都知事が発明王と絶賛する。日本が世界に誇る名将、岡野正幸の生き方と世渡り。毎日失敗に失敗を繰り返しながら、いつか見てろと頑張ってきた。働いて働いて辛抱すれば、おのずと未来は見えてくるもの。人生、学歴じゃない、世に出てからが勝負だ。発想と応用、なぜ可能になるのか。誰も思いつかない全く新しい発想というのは、従来の発想の延長から生まれるものではなくて、既存の考え方を壊すことによって初めて新しい発想のスタート台に立てるものだと私は思うね。だから机にずっとかじりついていたり、ただ真面目に考えたりしていてもなかなか浮かぶものではない。例えば暗中模索の懸案があるとすると、それらを解決する脳みそに光明が差し込むような発想というのは、視点をガラッと変えたり、環境の別のところに置いて考えたり、何か全く違うことをしているときに突然湧き出るようなものなんだな、私の場合はね。それに比べて応用ってのは、誰も考えたことがない発想というよりも、もう少し楽というか、やりやすいもので、日本の製造業が得意なのもこの応用なんだけど、要するに応用とは、従来の既存のものでも視点を裏側に変えてみたり、全然関係のない別のものを結びつけたりすると、さらにもっと素晴らしいものや全く別の新しいものが生まれたりするんだよね。私らのように物を作る仕事、つまり制作者の仕事ってのは、本当はこの発想と応用の繰り返しじゃなきゃいけないんだよね。どこの世界でもお客ってのはみんな無理難題を言ってくるもので、だからこそ私はやりがいがあるんだけど、その難題の一つが痛くない注射針の開発だった。ある時、医療機器メーカーのテルモという会社の人がうちに来た。何かと思ったら、注射針を作りたいって言うんだよ。それも今までにないやつをってね。注射の針なんてのはどこの会社のも今はほとんど同じで、韓国とかからも安いのがどんどん売り込みに来たりして、お得意さんも安い方に流れていってしまうという、企業としてもいわば先行きが暗い商品だったんだね。だからテルモは注射針にどこにもないような付加価値をつけて、自分の商売のフィールドにお客を持ってこようという発想なんだな、これが。痛くない針ってどんなものを考えてんだいってテルモの人に聞いたら、蚊の針と同じような注射針を作りたいって言うんだよ。私は正直、なんだそりゃって思ったね。そこでいろいろと話を詳しく聞いてみると、糖尿病の人はインスリン注射を 年間1000本も打たなきゃならないらしいんだけど、何度も打っていると注射した後がコチコチに硬くなって針が通りにくくなる。だからそれを解消するにはもっともっと細い針が必要なんだっていうことらしい。具体的に作りたいのは、針の長さは20ミリ、穴の直径が80ミクロン、100分の8ミリ。外径が200ミクロンと、今までの注射針の3分の2の太さで、まるで髪の毛のように細い注射の針なんだね。細いだけの注射針を作るには、技術的にはそれほど難しくはないんだけど、問題は細くしても、針の中を流せる注射液の量は今までと同じにするということなんだ。今までの注射針はみんなパイプでしょ？パイプ屋さんがパイプを作って、それを細かく切って研磨して製品にするんだけど、それでも細くはできるが、針から出る注射液の量は少なくなってしまうという点を克服できない。つまり、もし先が細くて、それ以外の部分は太い注射針を作るには、方法としてパイプでやるのは不可能なんだね。それで、私の頭に浮かんだのは、皮膚に刺さる部分は細くして、それ以外の部分は注射液が流れやすいように太くするという発想だった。しかし考えたはいいが、言うは安く行うは難しで、今までの発想の延長ではどうしても作れそうにない。それで私は全く別の発想を思いついたんだ。細い板をプレスで丸めるという誰も考えなかった方法ね。しかし、そんな加工はこれまで誰もやったことがない。私はさらに考えたね。それから1年半。ああでもない、こうでもないと試行錯誤を繰り返し、失敗を重ねては寝る間も惜しんで考えて、そこでようやくたどり着いたのが、昔からの金型プレス加工の技術を応用するということだ。